皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、鵠沼あずまやに集う分子たち、鵠沼分子村の世界です。鵠沼は明治20年頃から別荘地開発が始まり、保養地にもなりました。多くの文学者が寓居したり、あずまやに滞在して執筆したり交流しました。そのあずまやを中心とした鵠沼分子村の世界を覗いてみませんか？講師はフェリス女学院大学名誉教授の宮坂悟さんです。今週は第8回、その後のあずまやと鵠沼分子村の動向をお送りします。
今回で鵠沼あずまやに集う分子たち、鵠沼分子村の世界も第8回を迎え、10月7日のスクーリングを残して最終回となりました。鵠沼あずまやは大正文化を象徴するような自由な鵠沼分子村の核ともなりました。明治後半に立ち上がり、関東大震災を経て第二次世界大戦が始まる頃、約半世紀の歴史の幕を静かに下ろしました。関東大震災を機に、次第に鵠沼分子村も、その流れは馬込分子村へ移動するようになります。さらにサナトリウム文化の流れも、海浜から次第に山間軽井沢別荘地富士見高原に移ります。今回はまず大正期の一つのサロンを取り上げ、鵠沼あずまやの特徴である自由な分子たちの姿を紹介したいと思います。それはまた鵠沼分子村を解く大切な鍵ともなるのです。大正期の一つのサロンとは、大杉栄を取り巻くサロンです。ここに焦点を当てながら、鵠沼あずまやの自由な雰囲気を確認しておきたいと思います。大杉栄は大正2年に肺結核を発病します。9年に再発し、翌年10月結核の療養と自助伝執筆のためあずまやに滞在しています。翌年も10月30日から4泊しています。その頃のことを宇野浩二は、鵠沼のあずまやに10日余り滞在したのは大正10年の10月頃である。その時あずまやで一緒になったのは、里見とん、久米正夫、芥川龍之介、佐々木茂作、大杉栄、その他がいました。私がその時あずまやに行くと、大杉が奥の2階の座敷にいたので、私は大杉の下の奥の下の部屋に陣取ることにした。この部屋は落ち着いていて、勉強するのにはもってこいであった。そうして大杉の部屋は見晴らしは良いが、ポカポカとして暖かく、勉強するのには適さなかった。その代わり里見、久米、芥川、佐々木、ある時は谷崎潤一郎夫人の妹聖子、その他が集まって楽しく遊ぶ時は大杉の部屋に集まることにしたと回想しています。注目するのは、 この時里見、芥川、久米、佐々木、聖子などが揃っていることです。芥川はこの時中国特派旅行から帰ってきて、この東屋に滞在したことになります。友人の久米、芥川の四天王の一人佐々木も来ていました。彼らは聖子などを交えて大杉の部屋で遊び交流しています。広いとはいえ、集まった文士たちが大杉の部屋を利用しています。当時の様子を宇野は芥川龍之介でも書いています。東屋では、この花はいつも大杉の部屋で催された。大杉の部屋は2階の8畳で、誰の部屋よりも広々としていたからである。その大杉の座敷からは目の下に東屋の庭が見下ろされた。その庭は全体が芝生で、その芝生の真ん中辺に池があって、その池のほとりに陳があった。それで庭全体が箱庭のように見えた。このように敷地の様子も描かれていて、当時の東屋を知る好資料でもあります。その大杉の部屋で芥川の仲間たちは花をして遊んだということです。佐々木茂作によれば、ジェスチャー遊びをしたようです。さらに興味深いのは、大杉を二人の刑事が見張っていたことです。さて、その陳は小さい家になっていたので、入り口もあり縁もあり、全体が4畳半ぐらいの部屋になっていた。そしてその部屋にはいつも二人の男がいて、その二人の男は障子が開けてあるので、時々大杉の座敷をじろじろと見上げた。それは大杉を尾行する刑事である。したがって大杉がその2階の座敷にいれば、二人の刑事は安心してその陳の部屋で休息できるわけであった。それで大杉は私たちと花がるたをしているとき、時々目に微笑を浮かべて、その陳の方を見ながら、あそこに万人がいるから安心だよと言った。花がるたとは花札のことで、今ほど娯楽が豊かでないこの頃、ずいぶん流行っていたようでした。なぜ刑事の尾行がつくような大杉の部屋に文士たちは集まっていたのでしょうか。大杉は大変人間的魅力があったようです。文学者として優れた才能を持っていた人、私に一番多くの人間的影響を与えた、優しい気持ちの人であった。根は極端な自由主義者であり、芸術家でもあり、人情深い人でもあった。といろんな文士が回想しています。大杉は社会主義運動家、無政府主義者として名は知られていますが、文学的才能も認められていて、文士たちとは気があったはずです。大杉栄は明治18年、香川県で生まれています。東京外国語学校を卒業して平民社に入ります。そして社会問題に関心を持ち、社会運動を行って数回投獄されています。明治41年、いわゆる赤旗事件で逮捕され、2年半近く千葉刑務所に収監され、刑務所生活を送りました。大正12年関東大震災直後に、天笠憲兵隊員により妻伊藤の家や甥とともに殺害されました。その大杉栄が東屋で一種のサロンを形成していました。ここで注目することは、鵠沼東屋の文化、鵠沼文士村の文化は、集う者が社会的価値観を超え交流していたことです。宇野浩二は次のように述べています。プロレタリア文学に先進するようになった江口と、ずっと後にプロレタリア文学が跋扈して芸術派と言われた若い作家たちが圧倒され気味になったのを憤慨して、花園を荒らす者は誰だというような論文を書いた中村村夫が、東屋から半丁以内のところに住んでいたり、無政府主義者と言われた大杉栄と、後にブルジョア作家と軽蔑された里見トン、 久米正雄、芥川龍之介、宇野浩二、その他が同じ部屋で談笑したりしたからである。過激な文章を書いて筆下をこもったり、例の赤旗事件などにも連座したりしたが、根は極端な自由主義者であり、芸術家でもあり、人情深い人でもあった。大杉の人格には追うところが大ですが、このサロン的風景は東屋の雰囲気、文化でもありました。誤解を恐れずに言えば、その意味で久米沼文士村は大正文化の濃厚に漂う空間であったのです。その大正文化を象徴するような自由な久米沼文士村の核となった東山も、関東大震災で大きな被害を受けることになります。震災前の華やかな東山の雰囲気は、大正12年9月1日に起こった関東大震災によって失われてしまいました。震災時、東山は2代目おかみ長谷川隆が仕切っていました。東山は倒壊し、さらに敷地も津波で浸水して風景は一変します。当時、隆の一人息子龍蔵はフランスに留学中でした。龍蔵は東京美術学校に住み、大正10年卒業後フランスに留学していたのです。後の日本画家フレスコ画家で有名になる長谷川ロカです。ロカは幼少時に谷崎潤一郎に声をかけてもらったことも回想しています。その龍蔵を頼って、いとこの長谷川欽一も音楽評論家を目指し、大正11年フランスに渡り、ソルボンヌ大学への入学準備をしていましたが、翌年の関東大震災で欽一は東屋復興のために呼び戻されることになります。約1年後、再建して営業を始めた東屋は、本館の客室数10部屋、2棟の離れ計7室と、部屋数は減りましたが、しかしビリヤード場、後にダンスホール、外にはテニスコートが付けられました。欽一は東屋の経営に当たりますが、震災前のようにはいかなかったようです。大正15年には芥川長期滞在して仲間が訪れましたが、昭和に入ってからは著名な文士客もめっきり少なくなりました。川端康成、武者の小路実篤、宮本百合子などぐらいでしょうか。昭和13年9月、高が72歳で亡くなります。高の一周忌を待って、欽一は東屋を畳むことにし、東屋の半世紀にわたる歴史はここで閉じられました。1939年、昭和14年、9月12日の東京日日新聞湘南版には、次のような記事が東屋、欽一の写真とともに掲載されました。少々長いですが、当時の東屋を知る手立てとなるので引用してみます。同館、東屋は敷地4000坪、久米沼海岸近くの静かな旅館で、久米沼の開拓者である先代故伊藤商工が、まだ久米沼村といって一面の砂っ原だった明治29年に創業。大震災直後、老いにあたる現主人が継承。現代にだったもので、現長谷川欽一氏は外語普通貿易出身の変わり種である。古い歴史を持つだけに、名士のおなじみも多く、ちょっと変わったところでは、抗日の親玉、蒋介石などが亡命当時、長期抗戦ならぬ長期滞在をしたこともある。なんといっても文士宿とまで呼ばれていただけに、現文壇の大御所菊池寛、久米正雄氏をはじめ、武者の小路実篤、川端康成、吉屋信子諸氏や個人となった芥川龍之介氏がご常連で、特に武者の小路実篤氏は大の同館美意で、現に汎用の話もよそに滞在していたと言っているほどだ。また竹林無双庵と夫人文子さんのご両人が同館で結ばれたというような文士宿にふさわしいエピソードもあり、 この名物あずま屋の廃業は各方面から非常に惜しまれている。冒頭でも述べましたが、震災の影響もあってか、サナトリウム文化の支流も海浜から次第に山間地域、軽井沢、富士見高原などに移っていくことになりました。芥川龍之介が久米沼あずま屋に長期滞在するのは、時代が大正から昭和に渡る時期でした。その時期、世界は恐慌により世界的不況の中にあり、また国家間の対立も見え始めてきました。日本でも昭和が明けて間もなく金融恐慌が続き、経済的に混乱していました。人心も平穏ではありませんでした。そんな中、昭和2年、芥川は昭和となって満7ヶ月の7月24日の未明、自ら命を絶ちました。そして芥川の自殺は大きく報道され、社会的問題ともなったのです。芥川が社会に宛てた遺書とも言うべき、ある旧友に送る手記には、自殺の動機について、少なくとも僕の場合は、ただぼんやりとした不安である。何か僕の将来に対するただぼんやりした不安であると記しています。ぼんやりとした不安は当時の人たちに共有できるものだったので、大きな社会現象となっていきました。大正の終わり、さらに先の読めない不透明な新時代を印象付けました。そして日本は暗い時代に入り始めていったのです。あずま屋が閉館した昭和14年は、5月には日ソ国境紛争であるノモアン事件が起こり、7月には国内で国民徴用令が施行され、経済活動の自由が奪われました。そして9月は欧州で第二次世界大戦が勃発したのです。かつて大正文士たちが社会的価値観を超え自由闊達に交流したあずま屋、時代が変わり規制がきつくなった社会の動きの中で、久米沼文士村の中核を成したあずま屋は、静かに半世紀の歴史を閉じたのでした。廃業後も、あずま屋の建物は残っていましたが、戦後切り売りされ、今では閑静な住宅街になっています。残念ながら、もはや久米沼であずま屋の家を探すのは困難ですが、あずま屋で生まれた小説、あずま屋が書かれた小説などを読み、当時を忍んでいただければと思っています。最後に一言付け加え、本講座を終了したいと思います。私は以前から久米沼文士村の呼称を使い始めていますが、なかなか定着しないのが残念です。これを機に久米沼文士村が定着するのを願います。長きにわたり、つたないお話にお付き合いくださり、感謝申し上げます。皆様のますますのご発展とご健康を記念して、スクリーンを残していますが、一旦閉じることといたします。どうもありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、久米沼あずま屋に集う文士たち、久米沼文士村の世界、全8回シリーズをお送りしています。今週は第8回、その後のあずま屋と久米沼文士村の動向をお送りしました。この講座のテキストは、受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。 ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながりをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-25-8890 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。